バックマックのキャストのお仕事を見てみよう。
この番組は空へ挑み宇宙を開く宇宙航空研究開発機構 JAXA がお送りします。
Japan Aerospace Exploration Agency JAXA。
世界と連携する JAXA。 さあ今日もですね、お客さんを呼んで、お話を聞いていきたいと思います。
Manager of the International Relations Division, International Relations Department of the Japan Aerospace Exploration Agency, Mr. Takayuki Kawai. Welcome to the show.
Thank you much for the invitation. This is my great pleasure and honor to join this program.
Wow. I didn't expect your English to be quite this good.
Yeah,
it's very, very good.
I'm so sorry. I can't understand your English.
I can't understand your English either.
日本語で喋っていただけませんか。
なんでだ。
何部なんですか。
いやだからね、国際部国際課長ですよ。
あ、なるほど。
いいね、国際課長。これいいね。
すっごいめっちゃ偉そうだね。
うん。
国際課長。
うん。国際結婚みたいな。いいね。
国際部、じゃあもう一回改めて紹介しますと、国際部国際課課長の河合貴之さん。はい、ということはやっぱり
日本人は日本人ですね。
あのにもちろん日本人なんですけども、英語も喋れると、
まあ、若干はい、あの仕事には使っております。
うわ
あ、仕事です。電話でですか。
はい、
電話とかスカイプとかメール。ああ、そうなんですか。
すごい。ちなみに、うんうん、あのさっき河合さんなんて言ったんですか。バック
よく聞き取
る。いやいやいやいやいやいや、失礼だろあなた。
いやいやいや
失礼だろお前は。
いやいや、 お呼びいただきありがとうございます。
お、
番組に出られて光栄ですみたいな。
なるほど。
非常に丁寧な
丁寧な英語でした、
ね、はい、きちんとした英語ですね。いやーとかうすみたいな、そういう英語全然言ってないですね。
はい、 What's up とかそういうんではなかったと。はい、さあ
河合さんはあれですか、もう普段から英語で仕事されてるんですか。
あのもちろんあの会社にいるときは日本語ですけれども、やはりその、うん、海外との国際共通語は今英語でございますので、やっぱり英語での仕事は多いですね、
うん、はあ、はい、でも国際というか地球外部でもありますから ね、
ね、そうですね。宇宙とな
んつうの、国際じゃなくて宇宙となれば何てい
うの、惑災惑星間だから惑災ですか ね、 ね、
うさい、宇宙のうさいとかね、ちなみにこの国際部国際課というのはどういったお仕事をされてるんですか。
はい、JAXA も日本だけでその宇宙をやっていることはできないので、うん、
はい、
やはりその海外との海外の宇宙機関との付き合いというのは結構多いんですね、
うん、
やはりだんだんその今プロジェクトが大きくなったりとか、まあ、複雑になってきたりとかするときに、うん、やっぱり海外の宇宙機関とも一緒に仕事をしていかならないので、まあ、そのあたりの調整を私どもの方でやっております。
なるほど。じゃあ具体的にもうこの海外とのつながりっていうのはどういったことなんでしょうね、うん、
そうですね、例えばあの宇宙ステーションってご存知かもしれませんけど、はい、今あの地表400キロぐらいのところぐるぐる回ってるやつで、
はい、
今もう常に6人ぐらい滞在しているんですけど、
はい、
それはあの5局って呼んでますけど、5つのパートナーで一緒にやってるんですね、うん、日本以外、日本とそれからアメリカ、はい、カナダ、ロシア、ヨーロッパ、ヨーロッパ、はい、あのヨーロッパでその宇宙機関とあの作ってるもんですからヨーロッパって言い方するんですけど、
はい、
まあ、その5つ の、 あのチームで5つ の、 あの局で作って一緒にやっています。
カナダってよくこれ一カ国としてカウントされますね。
まあ、あのさちょっとあの本当にカナダの人に失礼だよお前は。
だって NASA があるアメリカでしょ。
いや、そうですけど、
だってロシアが今ロケット唯一のね、あの、有人ロケットの持ち主であって、
そうですね、
そしてヨーロッパはね、何カ国でね成り立つもので、で
ね、
は
い、十数カ国あります
ですね。そこでカナダは何で、はい、何で参加してるんですか。
いや、いいじゃないですか。
メイプルシロップを提供してるから。
だから本当にすいません、カナダの方聞いてたら本当に僕が代わりに謝りますので、ごめんなさい。
カナダもやっぱりそのカナダ宇宙庁ってカナディアンスペースエージェンシーがございまして、
は
い、そこは例えば宇宙ステーションでいうと、宇宙ステーションの外側についてるその、うん、アームっていうのがあるんですけど、まあ、ロボット、はい、あのロボットアームみたいなあるんです。
腕ですね。
腕、はい、まあ、それを、まあ、カナダが作ったりとか、
あ、うん、あと、まあ、一番単純なパーツ
だから、
そんなことないですけど、難しいって思うんですけど、
はい、
あと、まあ、宇宙飛行士もカナダ人が、うん、あのいまして、はい、で定期的にその6人の中の1人になって滞在したりとか、
は
い、そういうことをやってますですね。
なるほどね。宇宙ステーションではやっぱり英語が共通言語ですか。
そうですね、ただその今あの、まあ、実際には今アメリカとロシアがあの中心になっているので、
うん、
かなりロシア語でのコミュニケーションも多いということから、今日本の我々の宇宙飛行士もロシア語も勉強しています。
え、そうなんだ、
はい、ロシア語で例えば何が言えなきゃならないんですか。
あ、もうほとんど全てですね。
え、そうなんですか。
あの実際あの、まあ、実はちょっとロシア語をやるもんですから、あのうちの宇宙飛行士のロシア語とか聞いてるんですけど、はい、ほとんどあの完璧に喋りますね。訓練で何が一番 大変ですかって質問したらロシア語ですって言われたぐらいですから。
はい、え、ちなみに河合さんは自分の自己紹介ぐらいはロシア語でできますか。
ちょっとぐらいなら。
あ、ちょっとお願いします。
あ、宮沢高木河合やおちんらぜしスボニア。
合ってるかどうかも分かんないもんな。
そこはロシア語のいいところなんで、うん、誰も分かんないところが。
ちょっと噛んでるような気がするんだけど、これも下手したらロシア語の特徴かもしれないね。
すごい。
そうなんだ。じゃあ、あの It is not enough と歌ったあの二人がまた来たら喋れるんですね。
あ、タトゥーね。
タトゥーだ。
はいはいはい。
そうだそうだ。タトゥーがまた来たらね。河合さんが話せる。あとシャラポワ選手。
だからいいよ。ロシア人の有名な人をあげなくていいから。
可愛いじゃん。
じゃあこの海外と連携して JAXA が活躍している部分ってどういった部分ですか。
とそうですね、あの、うん、今宇宙ステーションで言うと、その私ども日本 の、 あのモジュール JEM 希望というモジュールなんですけど、うんうん、はい、日本の専用の実験室を持っていまして、はい、まあ、そこでその宇宙ステーションの中で日本のモジュールを持つことによって、うん、他の国も使ってもらえますし、もちろん日本でも使えるということの貢献とか、あと人工衛星のプロジェクトも、例えば、うん、あの人工衛星、地球観測衛星といって、まあ、地球を、まあ、見るカメラを積んでる衛星があるんですけど、はい、そのまあカメラいくつか積むときに、その一つのカメラを日本が例えば提供して、うん、その代わりにその取れたあのデータを日本がもらうとか、あるいはあの人工衛星作るのはアメリカだけど、うん、打ち上げは日本とか、うん、まあ、そういったその協力であの、うん、をやっています。
そうなんだ。なるほど、ね、え、例えば日本の有名な、人工衛星といったら何、雫とか大地とか、はい、そういうものは絆とか海外からのパーツも入ってるんですか。
そうです、その辺はあの、まあ、パーツは使ってますけど、その国際協力ってあまり実はやってないかもしれませんね。ああ、
それほとんど日本で、
う
ん、
あの例えばその今あの GPM というあの雨の量とかその、うん、あの水の量を観測する衛星を、まあ、これから打ち上げるんですけれども、うん、はい、その場合には日本がその、まあ、センサーというそのカメラを作って、うん、その NASA に提供して、うん、NASA がその人工衛星本体を作ってそれに組み込んで、うん、それを組み込まれた人工衛星本体を日本の H3 でのロケットで打ち上げると、そういった協力をしています。
ほうほうほう。だから例えばそのお金の面でも、はい、ちゃんと、まあ、日本にとってはこう NASA が協力してくれるからありがたいと、はい、
そうですね。
で NASA は NASA で日本の、まあ、高い技術のものが、はい、借りれるから、はい、それはそれで、まあ、ギブアンドテイクというか、
はい、まさにあのこの国際協力の一つの理由はそのお金の面でございまして、やはりどの国も今予算厳しいので、これ経済状況なので、はい、そういう時にやはりその一つの国でできないことをあの複数の国で達成するという意味ではあります。
ちなみに例えば、日本が、カメラを提供します、はい、でそのデータをいただきます、はい、もしくは日本が衛星を、作ります、どこどこで打ち上げていただきますという、うん、でそのデータを向こうに分けますみたいな、うん、そういう、まあ、いろんな条件あると思うんですけど、そのなんていうんですか、代償はお金ですか、それとも交換的なものですか。
基本は交換ですね。
そうな、お金が動くないんだ。
お金動かないですね。そういう意味ではそのあのこのセンサー、このカメラを提供するからデータを頂戴というところが基本ですね。
いいね、なんか世界一番平和な、うん、国際関係じゃないですか。
そうですね。本当だね。そういう意味ではさっきの宇宙ステーションは、宇宙ステーションはまさにそのアメリカもロシアも五越同州で、同じその今あの宇宙空間で今6人の中で大体その必ずロシア人とアメリカ人がいるんですけど、うん、そこで一緒に暮らしてるんですよね。
そうなんですね。
そこで平和を保ってるっていうのはその今宇宙ステーションやってる意味、うん、もちろん科学的に今いっぱいありますけど、うんうん、そのあの国際平和をの実現してるじゃないかという、はい、その、 あの意味というのは我々も非常に高いと思ってるんですよ。
ほ
う、
すごいね。いいね。
あの例えばハヤブサの時も、うん、そのハヤブサ帰ってくる時にいろいろ NASA にいろいろお世話になって、うん、あの飛行機出してそのあの帰ってくる時のモニターをしてもらったりとかして、あ、まあ、うん、それと協力をした代わりに、じゃあその取れたサンプルを一つお渡しして、分析してくださいとか、そういった、まあ、
なるほどね、
やり取りがありますね。
すごい。しかもそのサンプルって、うん、もう何マイクロとかの、
そうですね、
マイクロのサイズなんだよね。
だから、本当にあんのみたいな、そういうようなことでしょ。
そうなあちあごめんみたいな、
なんか飛んでっちゃったみたいな。
そうそうそう。
いやーそうか、
すごいな。ということは普段はこういう、うん、そういう、まあ、JAXA と、各国の、宇宙機関との 連携をやってらっしゃるわけですね。
はい、そうです。
あとね、宇宙空間って結局誰のものでもないじゃないですか、はい、どこの国、ここはあのアメリカ、ここは日本っていうのがないですけども、はい、こう、まあ、ステーションは共有してますけど、宇宙空間自体はもう勝手になんとかやっていいとかっていうのはあるんですか。はいはい、あ、
そうですね、基本的にやっぱりあの宇宙はもう人類の資産なので、うん、あの誰のものでもないですから、うん、そこはそうやって宇宙をそのみんなであの平和に大切に使っていきましょうという仕組みもあります。うん、主にそれはあの国連にそういう場がありまして、はい、あの国連にあの宇宙空間平和利用委員会っていうその委員会があるんですけど、うん、まあ、そこでそういったことを話し合います。
うん、でも別になんていうんですかね、あの規制というか、うん、ルール自体はそんなにないんですかね。
例えばですね、今あの宇宙デブリ、宇宙ゴミとか最近問題になってるとか、うん、はい、あの起きなったかもしれませんけれども、
スペースデブリ、
スペースデブリですね、はい、スペースデブリなんかについてはやはりあれはあの害になるものなので、そのデブリを発生しないように、うん、まずその例えば人工衛星を打ち上げるときにはデブリがなるべく発生しない、あのしょうがない部分はあるんですけれども、うん、なるべく発生しないようにしましょうと、そういったルールをみんなで作って、うん、あのみんなで守りましょうと、そういうことをやっています。う
ん、なるほどね。でも別に何ていうんですかね、あの罰金がつくとかそういうことはないんですよね。
そうですね、はい、そうですね。
本当に仲良くしてるんですね。
仲良くしてるんですね。はい、
あの例えばね、さっき宇宙ステーションは全部で、6つの国でしたっけ、
5国ですね、5つ
の、
はいはいはい、
でその中にアジアは日本しか入ってないですけども、
はい、
他のアジアの国とかも、はい、こういう宇宙に、関する協力みたいなのはしてるんですかね。
はい、確かにその宇宙ステーションに参加するような、まあ、レベルといったらあるかもしれませんけど、うん、国はまだまだできてないですけど、うん、アジアでいうと、まあ、もちろん中国とインドはかなり進んでますね、そういう意味では宇宙開発が、うん、ただ、まあ、その西側でその、まあ、宇宙ステーションをやろうといった時に、うん、アジアでという時はまあ日本だけだったんですね。ただ最近はそのアジアの国々でもその宇宙機関を作る動きっていうのはかなりあって、うん、例えば、タイとかベトナムとかインドネシアとかそういうところにも宇宙機関はあるんですね。
うん、
でそういったことは技術の協力をしたりとかそういう協力も私もやっています。
なるほど、
なるほど ね、
せっかくだからどんどんどんどん広がっていれば、そうすれば経済的にもね、うん、もっといろんなことも挑戦できると思いますしね。
はい、
うん、っていうか本当にこの 2,3 年で中国は本当に飛躍的に宇宙開発が進んでますけど、
はい、
それは宇宙ステーションの仲間入りはないんですか。
そうですね、もう今ある宇宙ステーションではもう完成してしまっているので、
うん、
そこに入ってくるって話は多分ないんじゃないかと思うんですけど、一方中国は中国で自分の独自の今宇宙ステーションを持とうとしていて、
うんうん、
でまあ、最初にそのロケットを上げて、それからロケットとロケットのドッキングさせたりとか、まあ、そういった今実験をしてますから、うん、まあ、そのうちに自分 の宇宙ステーションを持つっていう時代も来るかもしれませんね。
はあ、みんなと一緒にはやらないですか。
そこは中国の考え方なのでわからないですけど。あ、
そうなんだ、
はい、
協力すればね、
せっかくだからね、
広がるような気がするんだけど ね
だって宇宙ステーションにね半年とか住む人いっぱいいるから中華料理とか食べたくなるよ絶対
そうです、ね、シェフ連れていかなきゃいけないだろ火使えねえだろ
なんだよ
中華料理はお前火力が問題なんだよお前。
なことないでしょ
いやそうですよ、
なんとか
中華料理っちゃ火力ですよ。
ロケットでやればいいんだよじゃあ結構なんていうんですかね、国際的な、
うん、
もうなんですか、国際関係がもう一番最先端になってるのこの宇宙機関同士の話なんじゃない
ですか、ね。まあ、最先端かどうかわからないですけど、そのまあ仲良くやろうってことにはかなり努力してる
すごいですね。てか昔から思ったんだけど、うん、結構対立してる時代から、
そうですね、まさにソ連とアメリカの時代から、うん、宇宙ステーション同士のドッキングさせたりとか、う
ん、
そういうことしていましたので、うん、
はい、オリンピックと宇宙開発ぐらいですよね。
あ、そうかもしれないですね。
冷戦時代でも仲良くできたのは、
はい
はい、すごい話ですよね。
かということで、まあ、今回の河合さんが、働いていらっしゃる国際部というのは各国と連携を取って、で、うん、ここはこうしましょうと、なんていうんですか、つなぎ役というか、
はい、
潤滑に行くような
ドッキング役ですよ。ドッキング役、
本当にまさにそういう機関なんですね
そうですね、はい、
アメリカ人とか、うん、その外国人はいないですか、国際部には。
あ、国際部には今いないんですね、今日本人だけなんですね。そこはちょっと固いかもしれませんね。
はい、あれですか、JAXA の職員は必ず 日本人じゃなきゃいけないというルール
は
ある
んですか？そんなことはないです。そんなことはないです。
そんなことはない
です。まあ、部署によってはその、うん、扱っている技術によって制限ある部署があるかもしれませんけど、うん、あの外国人がジャクソン職員になれないってことはないです。なれます。
そうですか。
はい。
あの中途採用とかありえるんですか？
あります。ぜひ、
中途採用、
ぜひどうぞ。
タレントからの転職も
転身で、は
い、何部に入りたいの？
僕国際部にぜひ、うん、
いや僕宇宙飛行士になりたい。
失礼しました。
国際部じゃないんだ。ああなるほどね。今後こういうふうにやっていきたいなというのは、
そうですね。今後、はい、今後ってアフリカの国ありまして、はい、今後でも実は最近あの
そっちにつなげますか。
そういう話じゃないんですけど、
カイさんそういうのが好きなん
ですね。いいな。今後にもあるんですか？
あのいや今後もやっぱりその日本と協力したいって話が来てまして、今実はアジアとは最近やってますけど、なかなかアフリカとか中南米はまだ手がついていないので、うん、それは本当に今後の課題なんですね、我々としては。
なるほど。お後がよろしいようでみたいな感じになってきましたけどね。はい、ということで、今日お話を伺ったのは国際部国際課長の河井孝之さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
Yes, thank you for coming. Have a good day.
Thank you.
パックンマックにジャクソのお仕事見てみよう。お相手はパトリカハラパックンと
吉田誠パックンでした。この番組は空へ挑み宇宙を開く宇宙航空研究開発機構 JAXA がお送りしました。
Japan Aerospace Exploration Agency, JAXA. See you soon! Bye-bye.